前回浜脇教会でミサをしたときに、叙任司祭が港まで送迎してくれた話をして、高くつかなければいいがなと心配をしておったわけですが、結果的に高くついたかもしれないなと思っています。交代交代に叙任がコロナに感染しまして、一人は県外で、で一人は私が長崎出張中に感染しましてね、で皆様にこの五味差がお休みになったり、当番が変更になったりして、ご迷惑とご心配をおかけしたわけです。監督責任者として非常にこの責任を感じております。大変申し訳ありませんでした。私はもう直接触れてないこともありますし、で昨日簡単な検査キットで検査をしましたら陰性になってまして、テレビで皆さん見たことないですかね、こう腰に手を置いて安心してくださいっていう人がいるじゃないですか。見たことないですかね。安心してください、陰性ですよみたいな感じであります。まあごみさが休みになりましたが、9月3日は議長さんにお願いをして、聖書と典礼と私の説教のプリントを配ってほしいと言いまして、皆さんのところに届いたのではないかなと思っています。読みましたか？読んでない？あら、読みましたね。あ、よかったです。そういう何か補いになることをしなければと思ってですね、今回は考えてみました。で今日の分も合計で10枚印刷をしてきてるんですけど、もう一回改めて読んでみたいなという方がいらっしゃったら、持ち帰って読み返してみてください。福音朗読は次のように今日の朗読を結びます。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。人は時折どうしても許せない出来事や許せない事情を抱えることがあります。しかしイエスは物語の主人の憐れみ深さをお手本にして、周りの人に憐れみ深い態度を取りなさいと勧めるのです。絶対に許せないと思っていることにもそれは当てはまります。中田神父の母親の口癖は、世の中に絶対はない、これでした。小学生の頃、口酸っぱくこれを教えられてきました。当時は何か欲しいものとか身につけたい能力とか、そういうものを頭に置いて、手に入らないものはないとか、たどり着けない能力はないとか、私はそのように受け止めていました。改めて考えると、世の中絶対に許せないというものはないと当てはめることもできると思っています。母親は父親に絶対に許せないことがあったと思います。茶碗が飛ぶような喧嘩をしてましたからね。皆さん経験なんかないかもしれませんけど、母ちゃんは上手に避けてましたよ、茶碗を。もったいないと言いながらですね、投げ合うような喧嘩をする夫婦でしたが、そういう中でも 許してきました。絶対に許せない、相手が死んでも許せない、そう思っていることでも絶対というものはないのだよという人生の先輩からの教えなのだと思います。まあこれで皆さんが納得するのであれば今日の説教はここで終わっていいんですが、最近絶対に許せない、相手が死んでも許せないという事情を2つも3つも抱えている人がいるということを知りました。まあ、その方は絶対許せない事情が2つ3つあって、そのうちの1つは親子関係だとおっしゃってました。許せないんだけれども切り替えていると、そう言っていました。ただ私の心の中では絶対に許せないことが2つも3つもあるならそれは絶対ではないと思うけどなと思うんですけど、それを本人に私の口からはとても言えません。頭では理解していても行動では受け入れられない、人間に限界があるのがそこで見えてくると思います。私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。頭では理解してると思うんです。返せない借金を帳消しにしていただいて仲間の借金を免除できないはずがありません。1万タラントンは4500億円です。そして仲間の借金は多分75万円ぐらいです。4500億円を棒引きしてもらってですね、75万円を許せないって言ってるんですよ。頭では理解できていても行動できない、まあこれは私たちも変わらないかもしれません。私たち人間が父なる神への負い目を返せなかったから、イエス様が十字架にかかって借金を帳消しにしてくださいました。心から兄弟を許すとは、言動をつけずに実行しようとするときに初めてその域に達するのだと思います。相手が死んでも許さんぞと、その言動をどうか取り除いてほしい。相手が死んでも許さんというその言動をつけているあなたをイエス様はそばで許し続け、今日も生かしてくださっているのです。そのことを忘れてはいけないと思います。